インカークスラッシュジョーンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョーンドー。このラジオはお肉と揃える団員インカク、またの名前をミニチュア作家ジョーンドーがお送りする、日々を綴るね、インカクのジョーンドーの日々を綴るやつです。はい、本日はね、123日目でございます。では本日もね、およそ20分間お付き合いください。本日の BGM はガンダム00主題歌集でございます。今お聞きいただいているのがラルク・アンシエルの、デイブレイクベルでございます。というわけでね、昨日に引き続きまして、本日も録音でお送りします。録音でお送りしますって言ってもね、まあ、普段も録音してるんですけども、なんて言ってんだろうな、まあ事前録音なんて言うんですかね、まああらかじめ用意したものをお出ししている状態でお送りします。レンジから出した後数分粗熱を取ります。粗熱を取ったものがこちらです。的なすでに出来上がったものがこちらにありますラジオということでしょうかね。よくわかりませんけども、というわけで100、そんな123回目でございますけどもね、今日はね27、日付が変わって27日でございますね。東京1日目でございますよね。いや、今頃インカクはですね、ウラサンデーで、ケンガンガシュラ、連載中、ケンガンガシュラの原作を担当していらっしゃる、サンドロビッチ・ヤバコ先生の、お家に、ね、お住まいに、今、泊まらせて、いただいている予定でございます。ね。何が起こるかわかりませんからね、世の中は。急に、このラジオ撮った次の日にね、東京に隕石が落下する可能性もありますからね。予断を許さない状態ですけどもね、まあ予定では今インカクはね、ヤバコ先生の部屋のベッドで、ベッドが布団かもしれませんけどもね、ヤバコ先生の部屋にあるのか、まあすやすやと寝息を立てているか、あるいは酒を飲んでるかね、何をしているかわかりませんけどもね、わかりませんよそんなね、酒のことなんてね。もうおよそ1週間先ですからね。そうそう、今リアルタイムでは9月の20ね。なんでね、まあおよそこの音声はね、1週間前の音声でございます。1週間前のインカクが今皆さんにね、声をお届けしているわけでございますけどもね、早速ですね、診断メーカーのコーナー行きましょう。本日ね、2本撮りなんですね。ついさっき122日目、昨日の放送を取りまして、今123日目を録音しているわけでございますんでね、いかんせん、ネタが全くないんですよ。なので、まあ、診断メーカーのコーナーにね、早速移ろうと思います。まず、あなたってるという言葉の意味を調べてみた、ね。まあね、ここに陰角とぶち込んで、つまりまあ、陰角ってるとはどういう意味か。というものをね、診断していくコーナーです。ね、墨立ってるだったらね、それはもうダンスをサボるって意味だと。ね、もうその意味しかないんでしょうけどね。ツイッターに上がってる写真見ましたけどもね。あれはね、すごいね、決定的な瞬間が収められているなと思って。やっぱりその、ね、普通お芝居だとね、写真 OK なんてことないですからね。ああいう風にまあ、写真撮影 OK です。ツイート OK ですとすると、ああいう素敵な画像がね、撮れるわけでございますけどもね。そんなわけで、インカクってるの意味、ゴキブリ並みに嫌われている様、負のスパイラルに陥っている様子、おっぱいについて熱く語っている状態、とんでもないものが集まりましたけどもね。まあね、最悪まあ第3の意味が、まあ一番マシでしょうけどね。そんなわけで、 じゃあ、ジョンドー。ジョンドーってるとはね、どういう意味なのかをね、それを診断していきましょう。ジョンドーってる、1、彼氏とラブラブな様。2、おっぱいが大きい様子。3、金玉が空っぽになるまでシコシコする状態。完全にね、二なりですけども、ジョンドーは。あ、シコシコする状態だからね。彼氏の、かな？まあ、どっちにしろね。ノーコメント。はい。じゃあ最後にね、陰角スラッシュジョンドーと診断して、陰角スラッシュジョンドーってるとはね、どういう意味なのかを調べてみましょう。はい。特になし。こんなん出るんですね。あなたってる意味1、意味2、意味3の形式で出るはずなんですけどもね。まさかの、陰角スラッシュジョンドーの意味、特になしというね。まさかの、診断が出ましたけどもね。最後に、隅田ってやってみましょうか。隅田で、まあ、ダンスをサボってる様子、映画がつまらない様子とかね、出ればね、それはもう、儲けもんですけども。隅田ってる、1、さりげなく気配りができる様。2、とても男受けする様子。3、何でも器用にこなせる状態。嘘っぱちですね、これは。何もかもが違いますね、これは。まあ、男受けがするのは、かろうじてね、合ってるかもしれませんけどもね。まあ、ぽっちゃりしてますからね、あいつは。すごい、まるで真逆の答えが出ましたけどね。さりげなく気配りができる。器用に何でもこなせるってね。隅田という言葉の対極に存在する、言葉がね、今現れましたけども。まあ、そんなこんなでね、診断メーカーのコーナーでございました。ねえ。まあ、そんなこんなでね、今、明日がです。明日、団長のビバリーヒルズコップ、ね、東京公演が始まります。まあ、明日というかね、もう日付が回って今日ですね。今日、9月27日に、東京のシアター711においてね、団長のビバリーヒルズコップ、ね、東京公演が始まります。今日はね、7月、7時半からね、ありまして、化石サイダーさんをゲストにお迎えして、ね、アフタートーク、でございます。ね、そんなわけでね、そしてね、12月にはね、冬のお肉マーケットがございまして、まあ、ね、すでに情報が出てると思いますが、ブースを開放してね、まあ、冬のお肉マーケットというぐらいですから、まあ、同人誌、同人グッズの即売会をね、行います。京都の立成小学校で、ブースがね、290円で開放しますので、ODS にメールをいただいて、連絡いただいてね、抽選で8組の皆様にブースを開放いたしますんで、そこでね、例えばね、まあ、吉田ミルクの直手本とか、陰角と隅田の、陰角隅田小石のね、三角関係本とかね、まあ、団長のガレージキットとかね、まあいろんなものをね、出展していただければなと思います。これを、このラジオを撮ってる時点ではね、まだね、情報出回ってませんけどもね、もう、このラジオが発表される、このラジオが放送される頃にはね、もう、情報は出回ってると思いますんでね、ぜひ、ご来場とかね、まあ、ご出店、ね、売る側としても、買う側としてもね、そしてダンスやラップもありますんでね、それを見る側としてもね、冬のお肉マーケット、ね、冬の祭典でございます。なのでね、皆さんね、ぜひ、お越しいただければな、と思っております。というわけでね、陰角でございました。というわけでね、ジョンドーでございま、グギグギクギュクギュ。
ポルチオの、
今日は何の日のコーナー。3日に一遍やってくるポルチオタイム。今日、9月27日が、一体何の日なのかを、ポルチオさんと共にね、学び、学習していく、そんなポルチオタイム。今日もやってきた、9月27日。今日、一体世界中で何が起こったのか、それを、ポルチオさんと共に、学んでいこう。まずは、今日が誕生日の方。俳優の、大杉蓮さんや、八嶋智人さん。あとは朝青龍。オリエンタルラジオのあっちゃん。ね、アニメーション監督の辛坊さん。あとね、将棋棋士の、羽生さん。ね。そういう方々が、今日誕生日を迎えて、その他ね、ジョセフ・ジョースター、ブローノ・ブチャラティ、シャー・アズナブル、というそうそうたるね、メンバーが、今日、9月27日が、誕生日だという、感じかな。そして、今日、世界中で何が起こったのかを、言っていこう。1822年、ジャン・フランソワ・シャンポリオンによって、ロゼッタストーンの解読が行われた。ロゼッタストーンというのは、エジプトで見つかった石碑で、神聖文字、神官たちが使っていたヒエログリフ、そして古代エジプトの民衆が使っていた民衆文字、デモティック、そしてギリシャ文字、この3つの言語で同じ内容の文章が書かれているという石碑であり、このギリシャ文字は当時すでにね、解読、普通に読めることから、そのギリシャ文字からヒエログリフとデモティックの解読に役立つというわけで、その解読が今日成功して、これ以降、ヒエログリフ、デモティック、そういう文字が読めることによって、古代エジプトの歴史がどんどん明かされていったわけだな。暗号というものをね、暗号を解くときの、というか暗号を作るときの一つの一つの方法として、アルファベットを、とかその文字を別のものにそれぞれ置き換えるという方法があるが、この方法で作られた暗号を解くときに、鍵となるのがアルファベットの E、ABCDE の E だ。この E という文字を大体、普通に英語の文章を書いたら、一番数が多くなるのがアルファベットの E だ。というわけで、ランダムな文字列の暗号を見たら、まず、一番多い、やたら多い単語が、やたら多い記号がないかを探して、それを E と置き換えたら、なんとなく全体が見えてきたら、これはアルファベットを一個一個置き換えた暗号なんだなということがわかるという。だから、もし皆さんも暗号に直面することがあったら、この E を探すという方法をぜひ試してみてほしい。ではまた3日後。はい。というわけで、ジョン・ドーでごぜいやす。はーい、というわけでね、前回はね、コードキュレーターミラクルモナカの話をしていきました。ね、本日もしていきましょう、これを。魔法使いね、魔法少女もん。で、プラス、仮面ライダーをね、モチーフに持ってるこの作品ですけども、なので、仮面ライダーウィザードがやばいんですよ。丸かぶりしてるんですよ。だから どんどん使われてくんで、ちょっとこれはね、早いとこ、公表しないとね、やばいぞという風になってきてるんでね、やっていき、早いとこね、発表したいんで、その気持ちも込めてね、どんどん、ミラクルモナカ、ね、コードキュレーターミラクルモナカのね、情報をどんどん、今日もね、出していこうと思っています。ねえ、大まかなあらすじですね。あらすじを言っていきましょうか。ストーリー。今日はストーリー方面の話をしましょうか。オーソドックスな魔法少女もんです。魔法の国。魔法の国ね、マジカルヤードにおいて、魔女が、封印されていた闇の魔女が目覚めて、光の国がこう、荒らされると。それで小動物が人間界に向かうっていう話なんですけども、これは 大体普通だと、まあ、その人間界に、その、戦士がいるから、戦えるものがいるから、それを探してこいって言って、まあ、小動物が、行くっていう話なんですけども、まあ、ちょっとミラクルモナカの場合、ちょっと違ってて、最初からその、人間の中に、その、魔法を使える奴がいるから、そいつに助けを求めてこいって言ったんじゃなくて、そのモンスターね、敵の軍勢、闇の軍勢が、人間界にも、こう、手を伸ばして、侵略の手を伸ばしていっていることが分かったので、その、小動物が、まあ、戦士なんですけども、この戦士が、まあ、それを人間界に止めに行くという話で、だからその、最初から魔法少女、ね、人間界の少女に戦ってもらおうと思って行ったんじゃなくて、それはまあ、ある種偶発的に、その、成り行きで、まあ、主人公が変身してしまうっていう、そういう話ですね。で、まあ、まあ、変身アイテムが、携帯モチーフでして、まあ、これはQR コードを使ったギミックを、ニート社の上で、まあ、展開する、都合上、まあ、それは当然、変身アイテムは携帯なんですけども、まあ、携帯を使って、まあ、QR コードを、こう、読み取ることで、まあ、変身すると。いうわけで、まあ、この、モンスターね、コードモンスター、その、魔法の世界、マジカルヤードに溢れてるコードモンスターっていうのが、まあ、その、コードっていう核となるものと、その周りにある魔法粒子によってできている存在でして、まあ、その、主人公の相棒となるその小動物も、まあ、そのコードモンスターなんですけども、人間の感情っていうのが、魔力を、こう、活性化させるわけですね。で、例えばその人間が、怒りとか、妬みとか、憎しみとか、そういう負の感情を持っていた場合、そこにこう、コードをこう持ってくると、そのコードがその闇の負の感情の力でもって、こう、負の魔力を集めて、で、こう、まあ、モンスターの形になると。で、それで、まあ、その負の感情に従ってこう、暴れてしまうので、それをまあ、退治して、周りのこの魔力を削ぎ落とすことによって、コードを露出させて、そのコードだけを、まあ、封印ですね。シール。携帯で読み取って、封印することによって、まあ、そのモンスターを倒していく。で、倒したモンスターにはそれぞれ、まあ、だから、言ってみればこのコードっていうのが、モンスターの DNA のような役割を果たしてまして、例えば、まあ、ね、まあ、ミノタウルスは、チャージっていうコードを持ってる。突進ね。だから、ミノタウルスっていうのは、突進っていう DNA。突進という意味を持ったコードが、魔力によって形を与えられた、突進という言葉が、まあ、形になったものがミノタウルス。で、まあ、例えば、アーバンクはスラッシュだったり、アルケニーは、バインド、縛る、ね。蜘蛛のモンスターです、アルケニーっていうのがね。とかまあ、そういうわけ、そういう感じでまあ、だからこれもまあ、仮面ライダーブレイドですね。仮面ライダーブレイドの、例えばまあ、ボアタックルとか、出ないな、急に。フライファイヤーか。フライファイヤーとか、ポーラーブリザードかな確か。そんな感じで、まあ、仮面ライダーブレイドの場合は、実際にこの世に存在する動物、ホッキョクグマとか、カブトムシとか、バッタとか、そういう動物それぞれに、まあ、何かしら能力があるわけですけども、こっちはまあ、それをそのまま伝説上の生物に置き換えただけですね、まあ言ってみりゃ。なんで、まあ、だから、結局、出てくるモンスターってのは、幻想上の生物になってくるんで、なんで、まあ、ウィザードをやられるとちょっと困るっていう、ね。ウィザードでちょっと、やりたいことを全部、持っていかれるぞ、みたいな、感じになってるんですけども。で、まあ、モモイ・モナカと、ソラチ・ラスクっていう、二人の女の子が、まあ、 コードキュレーター、魔法少女など力を得て、どんどんまあ、その、モンスターを倒していくと。で、まあ、敵にはまあ、3人の幹部がいて、で、こっちにもまあ、3人目の戦士となる別の女の子が出るんですけども、この子がまあ、謎の存在で、まあ、敵ではないんだけど、まあ、協力してくれるわけでもなくて、まあ、たまに、こう、反発したりもしながら、まあ、どんどん幹部たちが繰り出してくるコードを倒していくと。で、まあ、最終的に、その、魔法の国にも乗り込んで、で、まあ、なんだかんだあって、最後、まあ、魔女を倒す、というね、そういう、話になる予定でございますね。いかんせんね、やっぱり、まだまだ先の話なんで、ね、この、モナコが始まるのが。一応まあね、もう、4、5年ぐらいずーっと構想中なんですけども、ね、その好評がいつになるかがわかりませんのでね。まあそういうわけで、ございます。じゃあね、陰閣スラッシュジョンドー、本日はこの辺でございます。また明日お会いしましょう。バイ、なら。